まっこと人物辞典
第395ページです。
さて、今日はライターの藤本小澄さんです。藤本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
久しぶりですね。ものすごい
とても久しぶりです、
ね、何十年ぶりくらい。
どういうご関係ですか？年代は全然違うふうに。
まあそんなに違わない
先生そういうボケしはる人でした
。私の高校時代からの友達のお嬢さんなんです、
う
ん、
そうなん
です、うん、まあ言ったらお父さんお母様と、
はい、
もう両方ともあの同期。
あ、両方とも お友達、
うん、
でなんかその会う機会が終わりやったんですか、藤本さんご自身も先生と。
いやいや、もう話はご両親がよく聞いてたり、もう昔、高校生の時はね、
そうですね、
うん、オセアニア交流協会 の、 あの、はい、派遣でオーストラリアニュージーランド行かれて、
はい、あ、藤本さんが、
うんうん、その時のいきさつなんかでね、まあ、長い関係ですけど、まあ、本当はあの東京でずっと活躍をしてられるんで、本当久しぶりなんですね。
ライターっていうお仕事は、まあ、物書きさんということだと思うんですけども、はい、具体的にどういう記事を書かれる方なんですか？
私は主に雑誌で、うん、あの記事を書いてまして、はい、そうですね、
どういう雑誌が多いです？うん、
周囲者のノンノという雑誌から、はい、あのキャリアをスタートさせましたので、
はい、
ノンノですとかその同じ、会社の女性誌が多いですね。
女性誌の記事を、はい、私ノンノッコでしたよ。
あ、そう、
はい、嬉しい。
あ、ほなひょっとしたら書かれたやつ今まで、
あ、絶対あると思います、ね、絶対読んでると思います、
嬉しいです。
でもご出身は、
はい、出身は、はい、神戸です。
でお父さんお母さんは先生と同じ学校だから
兵庫高校 で、
はい、で藤本さんも神戸の学校で。
そうですね、
まあ、ここはね、で あと早稲田に行かれて、
はい、
うん、
昔からこう文章書くのお好きやったんですか？
そうですね、文章書くのは好きでした。
国語が一番得意でした。
あ、そうですね、それはそうかもしれないです
ね。お母さん今一生懸命川柳の作家。
あ、そうです、そうです。
だから そういうので文才あるんやろな言ってうちで言うとったんですよね。
地位なんですかね、それも、まあ、
う
ん、
どうなんでしょう、
ね、まあ、
環境とね、
観光なんかのあれも書いてられたんですかね。
観光、私ですか、
うん、それは書いてない。
あ、でもあの京都 の、 あの特集だったりとか、ね、はい、そういった旅物とかもやったことあります。
それが芸能関係、はい、
芸能、
うん、
芸能人のインタビューみたいなことですか？
そうですね、それも、はい、
私は全然知らんけど、あの言うてもええような名前言ったらどんな人がありますの？
そうですね、
うん、
あの女優さんとか、
女優さん、俳優さん、今テレビで活躍されてるような方、ミュージシャン、アーティストの方。
ここにちょうど今日用意してくださった雑誌に載ってる方よ、はい、もですか？
そうですね、はい、
その雑誌の中の表紙名の名前が書いてあるよ、あの藤本さん。
ちょうど私の大好きな5人組が表紙出てますけど、はい、例えばこういう方とか。
そうです。
嵐も、
はい、担当させていただきました。
もう長いね。
そうですね、
そうですか、
うん、というような話がね、そのお父さんと話してたら出てきたわけですよ。これそれやったら嵐だ、あの伊代さん大ファンや言うから、もうちょっと話今日来て聞かせてもらおうという。
私 の、 あの生きる活力ですから
。まあその嵐さんというのはあんまりあのいろんな内容が公表できないということですけども、
いや、それありますよ、
いろいろ、まあ、ライターとして の、 ね、 のね、藤本さんのこれまでの経験をいろいろということで、生まれはどこですの？
生まれは神戸ですね。
あ、神戸広いけど、神戸の
中央区の病院で生まれました。
中央区で、
はい、
その時家は、
家は垂水区だったと思います。
うん、そうですか。
それで垂水区の小学校どこですの？
うん、小学校はね、高丸小学校から西落合小学校に転校しました。
うん、あ、家が引っ越して、
はい、途中で。
それでどうしたら中学は
西落合中学校に住めました。
で永田高校へ行かれて、
永田高校に、
はい、
まあ、賢い、
それから、まあ、賢い賢い、
うん
うん、で早稲田の文学ですか？
そうですね。
はあ、でもじいちゃんのその文章をね書くのがお好きやったっていうふうに、はい、昔から好きやったっておっしゃってましたけど、はい、なんかこう自分で例えば小説を書いたりそういうことはされてはなかったんですか？
そういうことも本当に子供の頃とかは、うん、あの詩とか お話とか書いたりしてたみたいですけど、 そうですね、もう大きくなってからは自分で創作活動っていうのは全然してなくて、うん、そういうことが職業とか仕事に結びつくっていうことはあんまり考えたことがなかったですね。好きだなっていう気持ちだ
った。物を書くことを仕事にしようと思われたのはいつ頃です、う
ん、それもなんか仕事になるってあんまり思ってなかったので、どういうふうにしたらそう仕事になるかどうかっていうのが分からなかったので、
うん、
好きだなっていう気持ちはあったんですけど、普通にあの雑誌とかを見るのもすごく好きだったので、出版社に入れたらいいなと思って就職活動をしたりしてました。
そっちの方で、
はい、
出版社に入った
ら、その早稲田の文学部の時の、
はい、
専攻というか卒業論文何書きましたか？
ね、あの演劇映像選集というところにいたので、北の国からというドラマの、はいはい、ドキュメンタリー性についてっていうような、ドラマとドキュメンタリーっていうような題で卒論を書きましたね。
へえ、そういう学部というか学科があるんですね、
は
い、
当時ありました。今はちょっと変わってるみたいなんですけど。
で、まあ、それで大学出る時にそしたら出版社に行こうということで、はい、要件受けました。
たくさん受けたんですけど、うん、もう本当にうまくいかなくて、どこからももう内定をいただけなくて、なので私は会社勤めしたことがないんです。
もう最初からもう自分で文章書いて。
そうです。
そうか、今は フリーになるんですか？
はい、フリーです。
ああ、そうなんですね、
うん。
で、先ほどからまあノンノであったりとかいろんな雑誌でこう記事を書かれてるってことですけど、そこにこうたどり着くまでには、
でも本当にその就職活動を一生懸命頑張ったつもりなんですけど、全然うまくいかなかったので、きっとこれはもうあまりにもあのその世界のことを知らなすぎるから、何もこう面接でお話できないから悪いんじゃないかなと自分なりに考えて、で一回こうバイトをしてみようと思ったんですね。そういうあの出版業界で、
もう就職の前にバイトやと。
そうですね、うん、でみんな他周りの友達がどんどんバイトを辞めて就活に専念する中、うん、私はもう就活が全然うまくいかなかったので、うん、もうバイトをしてみようと思って編集プロダクションに、うん、あのちょっと行ってみて。
編集プロダクションってのがあるんですか？
はい、そうなんです。あの出版業界 の, あの、うん、雑誌とかのお仕事を一部になってるような会社に、
テレビの制作会社みたいな。
そうそう、同じようなもんですよ、メディアでも。
あ、なるほど、うん、下請けじゃないですけど。
かつては全部直営でやってたけども、だんだんそういう、まあ、下請けやね。
へ、うん、でそこでアルバイトをされて。
そうしようと思ったらですね、うん、そこ の, あの代表の方がたまたまそ の,、うん、あの編集部で、
うん、
あの今から読者に近い年齢の子で一から育てるようなライターさんを探している人がいるっていうようなことで、そ の, あの試験みたいなの受けてみないかっていうお話をいただいて、アルバイトに行ったつもりが紹介していただいて、うん、そのままあの直で編集部に専属ライターという形で入らせてもらいました。
そしたら大学卒ですぐもうそこへ。
あの在学中からなんですか？
やっぱりね、縁よってそんなもんや
ね。そうですね、
うん、
いや掴む人はガッと掴むんやなと今思いました。
やっぱりそこの世界知らんわで諦める人が多いけど、
うん、
そしたらアルバイトでもしてそこへ入ってみようというね、
うんうんうん、
一歩踏み込むのはすごい大事なことやね、うん、
あ、よかったかもしれないですね、
うん、やっぱりいい経験ができましたか、そういうあのなんか制作会社で。
あ、もう本当にそうですね、そこからもう直で本当に専属ライターになったんですけど、
そか、一から育ててっていうところ
ですね。育てていただきましたね。
一番最初に書いた原稿覚えてますか？
覚えてますね、覚えてます。
何の記事やったんですか？
当時はあのホームページが出始めたばっかりで、あのいろんなホームページ、例えばなんかグルメのホームページの紹介みたいなのをアドレスと一緒にこういうことを紹介しているページですっていうようなことを、あの書評と似たような形でホームページの紹介っていうような、はい、たくさん書きましたね。
それ何の雑誌やったんですか？
ノンノです。
あ、ノンノに、
はい、
まあ、一番最初からノンノに書いたいとまたそれも運のいい話でね、
いやでもそんな自分が書いた文章がこの雑誌に載るんやと思ったら、
すごくもう感動でしたね。
それまた学生時代に。
学生時代です。
その時の文章いうのはもうあのスタッフやから原稿料はなしで、は
い、いえ、あの、
原稿料もらいました、はい、何もく
れました。いくらだったのかなちょっとはっきり覚えてないですけど、でも本当に最初はアルバイト、学生のアルバイトみたいな形だったんじゃないかなと思いますね、うん、
数千円とか
ですかね。
いや僕らね、僕初めてあの 売れた文章がね、
はい、あそうか先生もね物
書きさんですから、山陽電鉄である、はい、山陽電鉄のあの、はい、あの広報誌ですよ、山陽ニュース、
うんうん、
それにね沿線の鬼ヶ原のことについて書いてくれ言われてね、
うん、
大学の4年の
時、はい、え先生が大学生の、
うん、大学中なんですね、
でね1万円もうて
へ
で、ね、あ僕ねその後で大学卒業して県立高校の先生の初任給42,200円、
うん、
でそのものすごい率の平野の新筆
です、ね、
うん、今でも覚えてますけど
ね、そっか初任給が 42,000
の時に
1万円、めっちゃいいじゃないですか、
うん、
はあ、そうですか、
そういうのありますね、でそんな人ずっと書き始めて、
へ
でやっぱり今まで書いたやつ全部置いてますか、
置いてます、
ね、はい、うん、それはその自分の書いた原稿なのか、はい、その本なのか、
はい、私はもうこの時代に紙で置いてまして、表紙とその中ページの自分が書いたものと、あの目次と
スクラップして、
はい、全部、はい、取ってありますね、
いやすごい数じゃないですか、
すごい数になりました、引っ越しの時とか大変でした、
いやそれは雑誌の中に連載やら何か入れたらね、僕なんかやっぱり単行が多いから全部実物置いてある、
あそうか、うん、そうですね、本、うん、分厚い本置いてるのがね、うんうんうん、大変やけど、わーないな私何か置いてるって、
そらね、あの物書く人間にとってね、うん、活字になるな嬉しいね、
嬉しかったですね、うん、本当に、
へ
本当に嬉しいことですよ、
お仕事されてて、
はい、
一番こうわやっててよかったわって思った瞬間って、
なんでしょうね、たくさんいろいろありますけど、でもやっぱりあのすごいいろんな世界で活躍されてる方のお話を、とてもいい場所で1対1とかで聞かせていただく機会があるので、
うん、
その時にいただいた言葉とかが、
うん、
もちろんその場所でも感動してるんですけど、うん、あすごいいい話聞けたって思ってるんですけど、あとあと全然違う人生の節目とか、うん、なんか全然関係ない自分自身の人生の節目とかでそういう言葉が降って、うん、あの蘇ってきたりするときに、うん、すごくいいお話聞かせてもらっていい機会をいただいてるんだなっていうふうに思いますね、
うん、
だって直にそのお話を聞いて自分の中で噛み砕いて文章に起こして、でそれをまた自分で読んだりしたりするわけですもん ね、より自分の中に染み込みますよね、
うん、染み込むっていう感じですね、
染み込むというか染み出たもんやと思う、
ああそっか、
うん、
染み込み後に染み出るみたいな感じですか、
じゃあじゃあじゃあ最初にもうあの文章書くのはね、ほんまにもうにじみ出してるもんしか書けへんね、という気がするけどね、
なんかこう私の勝手な想像なんですけど、うん、まあ、先生のようにこうご自身の知識をこうまとめて文章にするパターンと、うんうん、人から聞いた話をその伝えるっていうのでは、うんうん、どうですか、
全然違うと思います、やっぱり作家さんとライターさんっていうのが違うように違うんじゃないでしょうか ね、
うん、だけどまた我々はまた作家とは違うわけで、
あそうか、
うん、作家は創作せなあかんでしょ、
うん、
だけど創作したらあかんわけですからね、
う
ん、
そうですね、事実ですもんね、
ドキュメンタリーもだからいろいろなやっぱりパターンがあって、
うん、
であの最初に書いた文章もやっぱり印象深いでしょうけど、
はい、
今まで書かれてた中でこれはもう忘れられへんみたいなのありますか、
どうでしょうね、それも
難しかったやつとか、
難しかったもの、
あ難しいんだしね、もうあの
忘れられない
一番感動的な、
うん、やっぱりそれは、うん、長いインタビュー、ロングインタビューのものが多いですけど、お一人っていうのは難しいですけど、当時あのノンノで20歳の頃っていう連載がありまして、
うん、
であのいろんなところで活躍されている方に20歳、
う
ん、ノンノ読者が20歳ぐらいの女の子なの で、
ね、
あのご自身が20歳の頃にどういうことをしていたのかっていうのを聞いて原稿にするっていう連載があって、それはすごくどの方も、うん、なんか重かったですね、なんか
濃密、濃
密、あのいい意味で、
それは聞いたのはどういう方なんですか、その
もう本当に女優さんとかミュージシャンとか、うん、はい、
あの1回は何時ぐらいの
何時なんでしょう、1ページで
1ページ
でしょう、あそうですね、その特集は1ページでした、
それを何回ぐらい続けました、
はい、何回ぐらい、まあ私一人でやってたのではなくて何人かで、うん、あの続けてだったんですけど、
うん、
1年はやったはずですね、
うん、
はい、
一回のインタビューにどれぐらい時間を取るんですか。
お話聞く方ですか。だいたい30分から45分とかが多いですかね。
それで1ページ書けますか。
そうですね、45分ぐらいですかね、1ページですと。
なかなか喋ってくれへんこの人みたいな人もいるんじゃいます
それがですね、私あんまりいなくて、やっぱり皆さん相手の方もインタビューを受けるプロの方に、はい、お話聞く機会が多いからでしょうかね、うん、あんまり
なかなか喋らへん人やって初めから受けへん。
そうです、そうかもしれないですね
そうか、うん、いやなんかまあ藤本さんがこう引き出すのも上手っていうのもあるかも。いやいや、
それでないとできへんよね。
そうですよね、
うん、そうなんでしょうかね。もう本当に皆さん、うん、あんまりそういうことはなかったかもしれないですね。
もう今読み直してももう顔から汗が出るような失敗談みたいなのありますか。
失敗談、うん、失敗談ですか。何でしょう、もうすごくやっぱ時間がなかったりとかすると焦りますね。
締め切りまでってこと
ですか。いえ、あのその話を聞く時間が、でこのもう短い時間で話聞いて、それをやっぱり完成形の字数は一緒なので伸ばさないとって思ったりすると焦りますけど、失敗談っていうことではないかもしれないですけど、やっぱりその私は撮ったテープも自分で起こしているので、その自分のインタビューをもう一度改めて自分で聞いた時に、ああ もうちょっとこの話をすればよかったのにとか、うん、そういう反省は日々あります。
うん、なんかわかります、それは。
そうですか
で今は、まあ、今でも活動は東京での仕事が多いですか。
そうですね、仕事としては東京の方が多いかもしれないですね。
今お住まいは。
住まいはあの関西の方に帰ってきました。
あ、そうなんですね、はい。まあ、でも、まあ、ライト字を起こすっていうことなら、ね、まあ、どこでもできるといえば、う
ん、まあ、当面こっちにおられるんですか。
そうですね、あの行ったり来たりの生活になるかなと思ってるんですけど、
はい、拠点は、まあ、例えばこういうののとかに。
そうですね、あのお話があれば、はい、続けていきたいなと思ってます。
で関西でも。
そうですね、
何か、
はい、活動でできたらいいなと。
ただ、やっぱりね、出版会なんていうのはもう東京一極集中やからね。
あ、そうなんですか。
神戸で物を書いて生計を立てるなんかいうのはほとんど不可能に近いような、なんかやりながら書いてるような人が多いですね。
そうか。
将来藤本さんの目標はどうですの。
目標ですか、うん、目標も細く長くずっと何かを書いときたいなっていうことですかね、漠然としてますけど、
まあ、今の場合は割に芸能界の人たちのインタビューの記事が多いということですけど、はい、なんかそういう分野的に将来考えてられることありますか。
今も芸能界に限らず、やっぱあの本当に先生のようなあの教授の方とか、あの例えば企業の社長さんとか、そういった方のお話をお聞きすることが多いんですけど、やっぱり分野としてはインタビュー
が
やっていきたいですね、これからも、はい、
人との出会いというのは面白いですよね。
そうですよね、はい、ということで今日はライターの藤本小澄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。